レイレイシャンマルコの落語生活、
篠原信義の音楽生活。
この番組は総合印刷の第三の提供でお送りします。
栃木放送をお聞きの皆様、こんにちは。落語家のレイレイシャンマルコでございます。毎週木曜日午後2時40分から栃木県ゆかりの落語家レイレイシャンマルコと栃木県出身のシンガーソングライター篠原信義が隔週でお届けをしております落語生活音楽生活。今週は私レイレイシャンマルコがお話をさせていただきます。はい、本日からつまり2024年2月の1日から、2月の10日まで新宿末広亭の夜の部のトリを務めさせていただくことになりました。ありがとうございます。はい、寄席の鳥でございます。選ばれた芸人しか取ることができません。寄席の鳥というのは、ね、年間で数が決まってるわけですから、その枠に入ってるということでございますね。鳥、主任公演、ね。つまり私が一番おしまいに出てきて、私の落語が終わると、追い出し太鼓というドロドロドロドロというのに合わせて、こう幕が下がる、どんちょうが下がって、皆様をお帰りいただくという。そういう、責任のある立場でございますので、ということはお客様呼ばなきゃいけないんです。はい。なので、皆さん、栃木から、ぜひ、新宿までお越しください。よろしくお願いします。新宿は、新宿の寄席の三丁目の界隈は、美味しいご飯もたくさんありますし、ビジネスホテルも、カプセルホテルもたくさんありますので、よかったら来てください。というわけで、新宿末広亭でございます。寄席の中では一番なんだろうな、そのザ寄席というか、写真映えするというかね、趣のある寄席が新宿末広亭じゃないかなと私思うんですよね。まあ、都内4軒寄席ありますよ。上野鈴本演芸場、浅草演芸ホール、池袋演芸場とありますけれども、やっぱりこのなんだろうな、SNS とか載せて寄席行ってきましたよみたいに映えるのは新宿末広亭なんじゃないですかね。なのでぜひお越しいただきたいです。はい。正面にですね、チケット売り場がございます。これは寄席の世界ではですね、テケツと言います。はい。なぜテケツと言ったかというと、昔外国人が、チケットのことをですね、英語の発音でティケットとこう言ったわけですね。ですから多分映画文化からこう入ってきたと思うんですけど、その時に外国人がチケットのことテケツってこう言ってたんで、テケツと呼ぶようになったと思います。はい。テケツで入場料お買い求めいただく、3000円でございます。ただし私の旧ツイッター X に、私の主任公演の画像を載っけてございます。この画像を提示していただくと3000円が2500円で、お入りいただけると、そういうことになっております。また、休憩後、中入り後の割引というのもございまして、19時過ぎですね、19時過ぎ、ちょっと時間前後するかもしれませんけれども、そのちょっと過ぎたあたりに、中入りが明けた頃にお入りいただくと1500円というね、大変リーズナブルなお値段で、幕見券というんですけど、これでお入りいただけるというですね、こういうこともやってございます。はい。クレジットカード、それからバーコード決済、タッチ決済、これ一切対応してません。はい、すいません。はい。これだけね、コロナ禍でね、いろんなところがキャッシュレス決済を導入したというにもかかわらず、寄席の世界は未だに現金しか使えないというですね、こういうことになっておりますね。現金、ちゃんと確認してね、今財布なくてもね、携帯があればピーで何でも買えちゃう時代ですけども、現金をご用意いただく必要がございますので、ぜひそれでお越しいただければと思います。はい。で、入場券ですね、ティケットね、このティケットを買っていただいて、ティケットでティケットを買って、入場口にですね、お姉さんがいます。はい。ここで、半券をピリッと破ってくれます。これをもぎりと言います。はい。ティケットで入場券を買って、もぎりで半券をもぎって、いよいよ寄席の中にお入りいただくということになります。で、新宿末広亭はですね、都内の寄席で唯一桟敷席、畳の客席がございます。 畳に座ってゆったりと落語を聞く、これも情緒があっていいのではないでしょうか。いやよく座敷っていう方いるんですけど、座敷じゃないです、桟敷席でございますので、お間違いなきようにお願いします。なんだろうな、上っ側がパカッと開くですね、木でできた下駄箱みたいなのがあるんですよ。そこ に荷物を入れられますんで、そこに荷物を入れて、あと飲食自由ですから、飲食自由ったって、アルコールは申し訳ないです、アルコールはちょっと控えていただいて、ソフトドリンクとあと食べ物だったら、何でも何でも、だってカセットコンロで焼肉とかされたら困るんですけども、そうではないものでしたら、まあ何でも大丈夫でございます。あと匂いとかですね、音ですね、そういったものを気をつけていただければ、ジャンクフード系は匂いが周りに漂ってしまいますんで、そうじゃないものね、お弁当とかがまあいいんじゃないですかね。あまり幕の内弁当とか、そういうあまり匂いのきつくない、お弁当とかがいいのかなと、思いますけれども、やっぱりその寄席に慣れてなくてですね、寄席って何食べながら見ていいのっていう方はですね、結構音させちゃうんですよね。これ結構周りに響いて気になっちゃいますんで、前も言いましたよ、最前列でおばあちゃんがですね、コンビニのレジ袋、あれがすごいカサカサカサカサ響くんですね。このコンビニのレジ袋の中に、おせんべいの袋を入れてて、そのおせんべいの袋が全部個別包装なんですね。だからコンビニのレジ袋カサカサカサカサさせながら、おせんべいの袋もカサカサカサカサさせながらピリピリって破ってですね、で中でおせんべい割ってるんですよ、バリンバリンって割って、それを口元に持ってきてポリポリポリポリポリ、全部聞こえるんですよ、交差に。だから隣の男性にすごい睨まれてましたけどね、おばあちゃんがね。なるべく音のしないものですね、そういうのを召し上がっていただければいいかなと、思います。あとペットボトルですね、これもおばあちゃんでしたね。なんかこう握力がね弱くなってきたんですかね、私は落語喋ってるのに蓋が開かない、蓋が開かないってなんかつぶやいてるんですね。気になってしょうがないんで、おばあちゃんちょっと貸してくださいって、カリカリっと開けて、はいどうぞって渡したら、他のおばあちゃんたち5人ぐらいいたんですけど、5人全員がですね、私もお願いします、私もお願いします、私もお願いしますって、ずっと蓋を開けさせられたってことありますから、それも気をつけてください。寄席に入る前にもしペットボトルのお茶とかね、水をお持ちになってるんであれば、自分で開けられるかどうかチェックしてから入るという、で開かなかったらもうもぎりのお姉さんに開けてもらってください、それで入るという、これが大事でございますね。そうするともうあとはね、三味線と太鼓の生演奏でね、出囃子が鳴りまして芸人が出てきてね、座布団に座って落語をやりますからね。寄席というところはその落語だけではなくて、漫才だとかね、紙切りだとか、大神楽曲芸だとか、そういった色物さんですね、落語以外の演芸というのはございますんでね。でどうしてこの落語以外を色物というかというと、これ浅草演芸ホール行くと分かりやすいんですけれども、芸人の名前が表にずらずらっと書いてますね。でこの時に落語家の名前を全部黒で書いてる。で、その漫才だとか紙切りだとか大神楽だとか落語以外の芸人を全部赤い色でねこう書いてるんですね。なので色がついてるので、落語以外の芸人は色物と、こう呼ぶことになっております。落語家と色物が混在して出てくるのがこの寄席というところの楽しみでございます。その一番おしまいに私は鳥主任でございますので、一番おしまいに出てきて、もう全責任を負うというですね、そういう、ことになっておりますね。もう今日からでございますよ。楽しみで仕方がないですね。この寄席以外のところでもね、当然落語はやることあるんです。でそういう時はですね、その三味線のお師匠さんとかいませんから、出囃子の CD というのを使うんですね。私は落語協会に黒門亭というところがございまして、そこを借りて毎月、自主興行をやってたことがあったんですけども、必ず、後輩を一人、まあ、ゲストという形で呼んで、二人体制でやってたんです。これ何かというと、私が CD プレイヤーから出囃子を鳴らして、上がりますよね。でその時に、止める人がいないといけないです。ストップボタンを押してくれる人がいないと出囃子が延々鳴り続けてしまうということになりますから、そのストップ係として、必ず一人後輩を入れてたんです。そうすると先輩がですね、話しかけてきて、お前なんだってな、あそこを毎月借りて落語会やってんだってな、あ はい、ちょっと勉強会やらせていただいてます。うん、あれだよな、俺お前にいっぱい稽古つけたよな。ああ、おかげさまで、はい、本当にお世話になりました。ありがとうございます。俺をゲストに呼ぶ気はないかって、なんかね、いっぱい落語稽古してやったから俺をゲストに入れてギャラを払えってですね、まあなんか営業に来たんですねまあまあ、まあまあ当然の要求っちゃ当然の要求かなと思って、まあ OK したんです。で、ただ一つお願いしたいんですけども、私がね、出ましたら出囃子鳴らします。で座布団座って頭を下げたら、この CD プレイヤーのストップボタン、これだけ押してもらっていいですか。うん、お安いご用だよって言ったんですよ。ね、で当日、その開演前、この CD プレイヤーのどこにストップボタンがあるのか確認してないんですよねあれ大丈夫かなこの人って思ってね。でまあドア玉私出ますよ、ね、で自分でスタートボタンを押して出囃子鳴らして、ちゃんちゃんちゃんちゃらちゃんちゃんちゃんつってね、高座に上がって座布団に座って頭下げたら出囃子が止まらないんですよね。慌ててる声が聞こえます。俺どこだ、ストップボタンどこだとか言ってるわけ、全然止まらないんですよ。でマルコ、マルコ、私講座上がってんですよ、マルコストップボタンどこだと。講座上がってんの、お客さんにどうすいませんすいません、だから呼びたくなかったんですとか言って、講座降りてストップボタン押して出囃子なしで上がったことがあるんです私はね。まあそんなことはございませんね。ちゃんと三味線のお師匠さんがいてね、前座さんが太鼓叩いて、私が座布団に座って頭を下げたら、見事にそこでピタッと止まって、落語が始まるというですね、そういうことがね、絶対にない寄席でございますから、今日から10日まで私トリを取っております。ぜひお越しいただけることを心よりお待ち申し上げております。今週の私の受け持ち時間はここまで。あなたの心に落語生活、霊連社マルコでございました。
事業所の皆様、朗報ですよ。印刷をするなら第三、急いでチラシを作らないとデザインができない、そんなお困りを第三が解決。お役に立ちます、印刷の第三。ホームページは第三で検索を。